さあ、年末一番最後の収録前後編がやってきました。去年はちょっとうちのホームページがウイルスに乗っ取られてみたいな流れがちょうど年末年始挟まってしまって、初めてこの企画は中止になったんですけども、2年ぶりということで生絞りアワードを今年は行いたいと思います。今年1年配信されたエピソードの中から出演してお話しされた皆さんが最も印象に残っているエピソードっていうのを一編選びまして、それを来年2023年の1月2週目に再配信、再放送したいと思います。1年空いてるんでね、ちょっと何分その段取りみたいなの忘れてるかもわかりませんけど、ちょっと思い出しながらやってください。それではまず、全く今回告知をしていなかったにもかかわらず、2名のリスナーの方からメッセージを頂戴しておりますので、紹介させていただきたいと思います。それではまず、三浦主任の方からお願いします。
はい。ペンネーム、のんたんさんからいただきました。のんたんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、1年ぶりです。のんたんです。私が選ぶのは、言い訳マイライフ後編です。伊藤部長のお父様のやっていた民芸保存会にいよいよ行かねばならんのかというやつ、とてもよくわかります。私も父が数年前に他界し、引き継ぐんか引き継がんのかどっちにするのか微妙なイベントがあります。それは墓参りに行った時、墓の前でお経を読むことです。昔から父は私を含め、子供を連れて墓参りに行くと、墓の前でお経を声に出して唱えていました。子供心にちょっと、ほっぱずかしい思いをしていました。父亡き今、次は私がそれをやるのか、という瀬戸際に立たされています。やらない言い訳はいくつも用意してありますが、実は父が亡くなる数年前から、父よりも、独経は自分の方がうまいと思うこともわかっていました。なんなら YouTube でお経を流しながら運転していることもあります。実は自分の読経がどれくらいうまいのかやってみたい。しかし、こっぱずかしい。その瀬戸際に立つ今日この頃です。皆様、良いお年をお迎えください。はい。ということで、メッセージいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
のんたんさん、ひとまず、我々の前で、一度読経してください。
聞きたいですね。
聞きたいね。読経すごいね。じゃあ私の方からもう一つメールをいただいておりますので、そちらの方を紹介したいと思います。ご飯は大森さんから。ちょっと懐かしいね。わざわざ送ってきてくださったんですよ、今日。
すごいタイミングですね。
すごいですよね。それでは読みますね。いつも楽しく聞いています。今年も残りわずか。ふと年末やり残したことがあると思い出し、久々にメールを送らせてもらいます。2022年、身辺に変化があり、心穏やかでない日々もたくさんありました。皆さんの話し声に、いつも笑いと癒しをいただきました。改めて感謝とエールを込めてメッセージを送ります。今年の放送の中で、特に輝いていたのは栗谷くんでしたね。発言が本当に面白く、聞いててどれだけずっこけたか、君は知らないでしょう。独特な個性で、これからも丼の食べ方に悩んだり、片側のイヤホンを集めていってください。栗谷くん、衝撃と笑いをありがとう。来年も私の推し面は栗谷くんです。応援しています。そして今年私が一票投じたいエピソードはチャレンジがテーマの回です。内田さんのフルマラソン、志が高く素晴らしいと思います。赤塚社長の寝違えてない話、笑い話のようでいて己の体を知るという深い話のようにも感じました。そして私も一つご報告を。献血回数が70回を超え、功労者表彰名簿に名前が載りました。目指せ100回。私もチャレンジを続けていきます。皆さんのチャレンジもいつか目標に到達しますように、これからも応援しております。以上です。 ご飯大森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご飯大森さん、栗谷くん、だいぶハマってんね。確かに、片側イヤホンはインパクト強いな。
残念ながらね、今日ちょっと欠席ですけど。
そうなんですよね。それでは、施設長の方で、事前に、まあ、レギュラーメンバーである栗谷さん、マサさんからの、モストエピソードの方を紹介してください。
はい。マサさん、高瀬正幸さんから、602回と603回の記憶の中の CM。もう一つが612回と613回の捨てられないものの2票が上がっております。続きまして栗谷新平さんから第596回、597回の我が家のお弁当伝説が盛り上がっていて強く印象に残っていますので、こちらでお願いしますと言っておられました。以上です。
とりあえずじゃあ順番に2エピソードぐらいを限度に皆さんが印象に残ったやつ順番に言っていって来週に持ち越していきましょう。
はい、私はですね、一番印象に残ってるのは朝のルーティーンですね。
おー、意外なとこ来たな。
それの伊藤主任です。もう朝一家を出る時から死ぬ可能性があるって言って家を出るっていう明らかにもう私の中ではぶっ飛んだことが来たもんで、これが絶対今年1年の中で一番覚えてるエピソードですね。
あれそう、
闇が深いよね。
朝のルーティーンやっていうのにもう死ぬことを考えるところから始まるんやっていう、もっと意外というかもう考えられなかったですもんね。毎朝それ考えながら出勤するってすっごい憂鬱になるよなとかいろいろ思いましたけど。
憂鬱には全然ならないんですけど、まあこれ今日帰って出て死んでも、まあ他の人が張ってきても恥ずかしくないようにみんなで整えて家を整えて出ようっていうルーティンでございます。
はい、侍の考え方ですよね。
でも私のモットーは死ぬこと以外はへでもないという、
はい、そういうモットー
も、はい、持ち合わせております。
死ぬこと以外へでもないって言いつつ死ぬことを考えるわけじゃないですか。なんかちょっとなんか矛盾しているというかすごいなと思って。
まあ、朝のルーティンの一環というだけです。ただの。
参りました。やっぱりこれですわ。僕の中では。
だから裏返して言うと、もう死ぬこと以外はへでもないっていうことは。絶対に死にたくないから死にたくないルーティーンを朝やってるってことなんだろうな、その伊藤君的には。
あ、そうなんですね。
無事に夕方帰ってきて綺麗な部屋に戻るっていうのまで含めてルーティーンなんでしょうね。知らんけど
誰も死なずにおります。
じゃあ次私いいですか。
はい。
突出してるなと思ったんは言い訳マイライフ。これは単純になんかトークが多岐にわたっていた面白さと、バランスよくみんながすごくいい話題をしてたかなと、五角形にするとものすごいいい形の五角形ができてたエピソードかなと思います。まあ時点ということで言うなら栗谷さんと一緒になっちゃうんですけど、我が家のお弁当伝説、これはね、単純に自分が言った、もう雪のようなゆかりの話、ご飯にゆかりを山ほどかけてもらうっていう、そんな恥ずかしい話をよく放送上言ったなっていうのを後から編集しながらめっちゃ考えたんですよ、私。その意味で印象に残ってます。これも割にバランスよくみんながいい話をしてて、非常に総合得点が高かったかなっていう感じがします。
私も栗谷さんと社長と被るんですけど、一本は597回の我が家のお弁当伝説ですね。この話はやっぱりちょっと印象に残っておりますし、自分が話してる中でも昔をなんかちょっと思い出すことができたと言いますか、ちょっと母親の手料理が食べたくなるような回でございましたので、ちょっと印象深いです。あともう一本が616回の前後編あります。バイトの思い出。
おー。
ちょっと新たなみんなの一面が聞けたかなっていうところと、なんかちょっと 面白かった、内容自体がちょっとみんな面白かったかなと思って選ばせていただきました。
高塚主任の皿洗いしたかったけど。
けど、ウェイトレスやったっていうのも、ね。
いや、ウェイトレスやったっていうのも、面白かったですね。主任らしいなと思って。
私も、言い訳マイライフで、伊藤部長、これ、ついにもう、その民芸保存会に入られたんですよね。
はい、ええ、今年、デビューしましたよ。
デビューされたんですよね。
はい、
っていう話と、そのつまつりの時に、伊藤部長が、うちの前を通られた時に、私の母親が外にいたそうなんですよ。その、つまつりのいろんな催し物を見るために。その時に、伊藤主任が、声をかけてくださったそうで、母親に。
え、ちょっと待って、その時、伊藤部長、その、シャゴマとか獅子舞とか被っとったん？
その時はね、お昼休憩に、あやこさんの家の近くのうなぎ屋さんへ行くところで、で、
そうなんですか？
そうなんです。で、最初通り過ぎたんですよ。あれ絶対あやこさんのお母さんやな、家飲めいいと思いながら、で、帰りに、ちょっと意を決して、あやこさんのお母様ですよね、って声かけさせてもらいました。
で、うちの母親も、なんか、その最初通ってくときにすごいこっちを見ている人がいるって思ってたんですって。すごい見てくる人がおるなって。でも気のせいやな、知り合いおらんしって思ってたんですって。そしたらまたその U ターンしてきたらまたすごい見とる人がおるみたいな感じになって、なんなんやろって。でも気のせいかなと思ってたら、まあ伊藤主任。で、伊藤主任が、まあ、わざわざ挨拶をしに来てくださったっていうことやったんですけど。
そうなんや。
っていうことがあったりとかして、なんかすごい、そのエピソードも加え、印象に残ってるので。
伊藤部長、ちなみに、シャゴ馬をやったんですか？獅子舞？
私は獅子舞の部門で。はい。
そうしたら今度さ、はい、伊藤君に獅子舞で待ってもらって、その横でのんたんに読経してもらおうに。
コラボ。
のんたんコラボしてくださいよ。
うん、他の宗教かなと思われますよ。
舞うりゅうた、読むのんたんですよ。
いいですね。
うん。採点ですよ、これ。
そんなことでデビューしました、私。で、もう不思議なもんで、私、父親伊藤浩一って言うんですけど、民芸保存会入ったら、もう、浩一さん、浩一さんってなぜか、もう私、浩一になってるんです。その、後を継ぐとかっていうのはそういうことなんかなっていう。
なるほどね。
思いました。はい。
いや、まあ、それ以上に顔が似てるからじゃない。
そっくりですもんね。
そっくり。
うん、確かに。もう一つは、600回、601回の忘れじのラーメンでしたっけ？あの回、うん、私自分が出てないんですけど、
うん、
後で聞かせてもらって、ラーメン食べたいなっていう気分にすごくなったので、今のこの寒い時期にあれを皆さんに聞いてもらいたいなっていうのもあるんですけど、うん、はい。でも、インパクトとしてはやっぱり言い訳マイライフかなっていう感じです。
忘れじのラーメンは多分、ちょうど登山に秀樹がハマり始めてしばらく経った頃で、まず一発目のエピソードで山で食べるラーメン、
うんうん。
あれがとにかくうまいっていうのをうまそうに説明してんのは覚えてる。
あと一覧でそのラーメンに向き合うという、あ、そういう視点で一覧望んでんねやと思って、そこは、勉強になりました。
うん、ああ、ありましたね。
秀樹何やったっけ、一覧の集中するやつ何やった？
ラーメン集中カウンターかなんか
ですね。それ、ラーメン集中カウンター。めっちゃいいよね。一年に5回ぐらい聞くねん。これ、ラーメン集中カウンター。なんじゃそれって思うんやけど。
ラーメン。そういう名前なの？似合うって、もう、成長らしいなと思って。うん。
あれ、いいですよ。
ラーメン集中カウンターって言って、毎回思うねん。
はい。じゃあ次私言わせてもらうと、私、ご飯大森さんと同じチャレンジ進行形の会を 一押ししたいと思います。というのは、つい3日前に、この施設長のフルマラソン、応援行かせていただいて。
はい。ちょっとあまり詳しく言わないでくださいね。これ、はい、年明けに特集組みますんで。はい
もう本当に感動しました。
ありがとうございます。
ねえ、チャレンジして、そこへ到達する、乗り越えるっていう場面に遭遇したので、それ見て、あ、来年自分10キロぐらいなら走ってみようと思って、また新たなチャレンジの、気持ちになったので、本当にこの回、聞き直して、この時ね、まだ施設長、いつ、何月、12月のいつ走るかも、あんまり分かってないんですよ。
ああ、かもしれませんね。
片方だと思うんですけど、っていうのを聞いてて、あ、こっからいろいろ練習して、あの場面に到達したんやっていう、そこに立ち会えたことが、もう、ほんとただただ感動でした。
うん。ありがとうございます。
私は、619-20 回のチャレンジ進行形を押したいと思います。
年明けの一番初めに、松阪フルマラソンっていうことで、秀樹に語ってもらいましょう。2週にわたって。
は
い、
あともう一点、時点としては、607回の怖がり屋さんたちのララバイ。
うん。
これ、あやこさんが、私痛みに強いんですっていうとこから始まって、施設長が、いやいや、俺も負けへんで、っていう。
ありましたね。
で、三浦市民はもう、抜歯の、歯のね、手術の前で、かなりビビってるっていう。
で、挙句の果てに伊藤くんが、麻酔はマシマシで、みたいな。
ああ、そうね、ビビりのグラディエーションがすごいなと思って、うん、面白かったです、これは。
面白かったね、確かに、これ、うん。珍しく1話で終わってるよね。
はい、そうですね、これ、前編後編じゃなかったですね。
うん、そうだね。
うん、はい、私は、一つは、三浦主任と一緒なんですけど、バイトの思い出。なんか一番印象に残ってるのは、三浦主任が、そのスーパーのバイトで、もう本当に、何年も勤めて、もうすごい信用されて、でも、まあ今はもう潰れてないっていう話がものすごい印象的で、やっぱりさすがまあ三浦主任やなと思って、どこでもやっぱり信用を勝ち得て、そういうふうにまあ、なんか信頼した職員っていうふうに、どこ行ってもなるんやなっていうのと、まあ彩子さんも何年か、勤めた、2、3年、
うん、
はい、ね、続けたって聞いて、なんかもう、皆さんが焚き火で働いてるっていうイメージの方が強すぎて、なんかその他で仕事しているイメージが全然ないのと、なんか他でもそんなに長く勤めたんやっていうのが、ちょっと嫉妬じゃないけど、なんか複雑な、なんか気持ちになるっていう、みんなの知らない世界を、なんか見たのがすごい、印象的やったなと思って、このバイトの思い出はすごく印象に残ってますね。
そうやって説明されると残ってるな。ね
え、あやこさん一回辞めてまた
対応して。もう一回、ね、もう一回働きたいですって
行きました。
その時店長は、やっぱり戻ってきたかっていう。
そこをみたいな。
デレ店長好きやわ。嬉しいくせにみたいなな。
あともう一つは、誰も挙げてないんですけど、栗谷さんの初めての一人暮らしが、なんかこう、栗谷さんが一人暮らしするっていうことに、みんながもういろいろ心配もあるし、なんか言いたい、アドバイス言いたいみたいなので、言う、もう、みんなが親心みたいな感じで、いろんな意見があって、まあ今ももちろん現在進行形で一人暮らしが続いてるので、もう今後も楽しみやし、今もなんかいろいろ食費のこととか、なんか食べ物のこととか、たまに話を聞くので、現在進行形で結構面白いなと思って、初めての一人暮らしっていうのがすごい印象に残ってますね。
そうですね。これこそその後の話も聞いてみたい。
うん。
私、お弁当の話、面白かったんですけど、私もこれ出てないもんで、お弁当めっちゃ言いたかったもんで、これ悔しすぎてあげたくない。
あ、そうか、これ、毎日にも出てないですか。
そう、お弁当、私、自分のお弁当も言いたいし、自分が作ってたお弁当も言いたいし、もうお弁当のことめちゃめちゃ言いたいのにも出てない。
めっちゃお弁当言いますよ。
どえらい作っていただいてますやん。
悔しすぎてもう絶対にあげたくないと思って
そっち。
それでは例年のごとくこの段階で内田施設長秀樹が集計をしてますんで、これは来週の冒頭に発表して、来週はいよいよモーストバリアブル生絞りを選ぼうと。それでは今週はこれにて失礼します。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生絞り、また来週。